今日恵みをいただく御言葉は第二コリント12章1節から10節です。第二コリント12章1節から10節、はじめに9節をお読みします。しかし主は、私の恵みはあなたに十分である。というのは、私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたのです。ですから私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。アーメン。それではお祈りいたします。愛するイエス様、あなたの御力がいつも私たちの上に臨み、私たちが弱い時にこそあなたの御力が大いに働く機会であることを感謝いたします。どうか今朝あなたの御言葉を慕い求めてきたこの一人一人、この春の嵐の中集いし、この一人一人にあなたが豊かに命の恵みを得させてくださるように、語るしもべのこの唇、またこの心、体調、すべてをあなたが清く整えて、これに預かる一人一人を整えてください。あなたの御恵みがこの生徒たち一人一人のうちにありますように、イエスよ助けてください。すべてを期待して、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。私たちが弱い時にこそ私たちは強い、結構有名な御言葉ですけれども、この第二コリントの12章、この場面はどういう場面か、コリントの人たちに対する手紙です。パウロの、パウロが、なぜコリントの人たちにこの手紙を送らなくてはならなかったか、この、10章とか11章の方を見ますと、コリントの人たちの中にパウロを軽んじている人たちがおりました。パウロはとても柔和な、また、人から見ればあたかも弱いかのような成り立ちでコリントの人たちに相対しました。そんなに雄弁な言葉を使わず、また、手紙は重々しいけれども、でも面と面を向かったパウロは弱い、弱々しい。でそして、パウロ自身、このコリントの人たちには何の金銭的負担をかけませんでした。自分自ら、働いて稼いで、そしてコリントの人たちから一切、献金などを、そういった支援を受け取りませんでした。でもコリントの人たちはそのパウロのありさま、それを見て、自分も、謙遜になろう、自分も低くなろうという姿勢を学ぶのではなく、むしろ軽んじたんですね。コリントの人たちに、他の、先生たちが来たようです。他の、イエス様を伝える先生たちが来て、でその人たちに対しては、恐れ敬って、でその人たちには献金も、支援をして、でそれで養ったけれども、その人たちは良くない指導者たちでした。このコリントの人たちを、打ったり、また、かすめ取ったり奪ったりけれども、その言葉においてきっと雄弁であったり、また、物々しいような感じで、ですから強い人たちに対してはもうとことん、コリントの人たち強く、なれない、低くなって卑屈になるけれども、弱い相手に対しては、しかも、パロのように本当に多くの労を負っている、そういう主のしもべに対してはあろうことか軽んじてしまう、そういう形だったんですね。でそれに対してパウロが、この、10章11章のところにおいて弁明をしているんですけども、パウロは、この、11章のところにおいて、本当にあなた方が困窮していた時でも私はあなた方に負担をかけなかったけれども、あなた方は、この その11章の20節のところで、その良くない指導者パウロではない、ね、もう名前は書いてないんですけども、よくもあなた方、ね、誰かに奴隷にされても、食い尽くされても、騙されても、威張られても、顔を叩かれても、こらえてるではありませんか、ね、本当にそんな指導者がいるんですね。キリスト教と言われている人の中でも、そういうキリスト教指導者が、ね、確かにいるかもしれません。人を、ね、生徒たちを叩いたり、威張り散らしたり、ね、けれども、そういった指導者は良くない指導者です。御言葉には、ね、指導者たるものは、本当に羊たちの模範となりなさい。羊たちを養いなさい。書いてあるんですけども、羊たちを食い潰しなさいとは書いてないんですね。このパウロは、コリントの人たちに対して本当に思い起こさせているんです。でパウロ、12章の一節からのところでは、無益なことですが、誇るのもやむを得ないことです。私は主の幻と啓示のことを話しましょう。ここからパウロ自身が経験したこと、その素晴らしい経験について、パウロここで初披露するんですね。パウロは今まで披露しておりませんでした。パウロが、ね、天に引き上げられて、そして、素晴らしい啓示を見たことをパウロはここから披露します。ね、言ってみれば自慢話に聞こえるかもしれないんですけど、でもコリントの人たちはそういうなんか自分が過去素晴らしい体験しましたということを披露しなければ、パウロを重んじないほど霊的そのレベルがもうダウンしてたから、だからやむを得ずに、ね、無益なことですがと前置きをして、誇るのもやむを得ないことですと、ね、幻と啓示を話します、ね、2節から、私はキリストにある一人の人を知っています。この人は14年前に肉体のままであったか私は知りません。肉体を離れてであったかそれも知りません。神はご存知です。第三の天にまで引き上げられました。私はこの人が、それが肉体のままであったか肉体を離れてであったかは知りません。神はご存知です。パラダイスにまで引き上げられて、人間には語ることを許されていない、口に出すことのできない言葉を聞いたことを知っています。このような人について私は誇るのです。しかし私自身については自分の弱さ以外には誇りません。たとえ私が誇りたいと思ったとしても、愚か者にはなりません。真実のことを話すのだからです。しかし誇ることは控えましょう。私について見ること、私から聞くこと以上に、人が私を過大に評価するといけないからです。アメン。パウロは誰にも、ね、経験できないような素晴らしい経験を実は、ね、14年前にしておりました。あたかも第三者がそれをしたかのようについて語っているんですけども、でも、ね、この人が肉体のままであったか、あるいは、そうでないか、それは分かりませんと、ね、言ってる以上、もうこれパウロ自身の経験ですね。けれども、あたかもパウロ自身ではなく第三者がしたかのように語っております。本当に素晴らしい経験、これはただ一方的な主からの、その頂き物です。私たち、ね、キリスト者たちの中においても、現代生きるキリスト者の中においても、本当に素晴らしい経験をした人はいるでしょう。ね、パウロのように、第三の手に引き上げられた人も、ね、そういう体験をする、したという人もおります。けれども、それらすべて、その人が何か、ね、格別素晴らしいからそういう体験ができたか、そうではないんですね。一方的な神様からの恵みです。そのような経験をすること、それは本当に、ね、本人自身が誇れることではないんですね。あたかも第三者的に、何年前に、私はある人を知っている、ね、その人は第三の天にまで引き上げられた、ね、本当に自分自身の誇りではなく、ただ一方的な神様の憐れみによること、それを教えるために私たちは、ね、本当にここから学ぶべきです。皆さんもこれからいろいろな素晴らしい経験をしていくことでしょう。でもそれらすべて、ね、 怒るためではないんです。むしろ皆さんがへりくだってただ主に仕えるために主はそれらのことを起こすということを私たちはよく知っておくべきです。パウロはこの14年前に第三の天まで引き上げられた、いろいろな諸説はあるんですけども、おそらくパウロがルステラで宣教していた時に石打ちにあって、ね、それで、もう倒れてしまったことがあった。でも弟子たちが、そのパウロの周りを囲んでいたらパウロが立ち上がって、ね、そして再びその町に入っていた、その記事が使徒行伝によるんですけども、もしかしたらそこのことではないか、ね、その時ではないかという、説もあります。それは、分からないんですけども、でもうなずけます。ルステラにおいて本当にパウロのことを憎んで、ユダヤ人たちが石打ちにした、ね、もうそれで石打ちの刑は死刑です。ですからもうそれで死んでるはずなんですけども、けれども、ね、その日再び立ち上がるんですね。皆さん、石の一つや二つ投げつけられてもう強打して倒れ込んで、ね、その日のうちにまた立ち上がってその石を投げた人のところに、はい、その人が住んでる町に入っていけるでしょうか。もうこれ一方的に神様の慰めでしかないんですけども、そしてパウロ自身がなんでそんな、人には到底できないような、ね、自分を石打ちにしたようなその人たちが住んでる町の中に再び入っていくことができるのか。もうパウロがこの素晴らしい経験を見たからとしか説明しようがないですね。パラダイスにまで引き上げられて、人間には語ることが許されていない言葉を語、それを聞かされた。それまで本当にイエス様のために働いて人々に教えて、パウロ自身、ね、40に一つ足りない鞭を人生の中で5回も受けた。もう死刑にも等しいような本当に、むごいそういう痛みを経験したけれども、でもそれでもイエス様の教えを、それを伝えるそのパウロ、本当にこのパウロ自身にしかわからない経験、天の御国においてこんなにも素晴らしい恵み、それが待っているんだ、こんなにも素晴らしい報酬が待っているのだ、そのことをパウロがこの時見たからとしか、説明につきようがないです。それほど素晴らしいんです。人生の中で5回も、39の鞭を打たれる、鞭を1回打たれるだけでも本当に肉が、飛び散って血が滴って、そんな鞭を39も受ければ普通死ぬんですけども、でもそれでも生きて、そしてそれでもイエス様を伝えることをやめない、一体これどこから来るのか。人間的な頑張りはもう一切超えてます。ただ主が成してくださったとしか言いようがないんですね。パウロはこのことを初披露しました、私はこのことを披露したことによって愚かになってしまった、そのことを後で言うんですけども、パウロ自身が、このことを言わざるを得なかったのは、それはコリントの人たちがあまりにもなんか偉い人たち、その人たちにはなびいて、でも、謙虚な、そういう弱い人と見れる人にはもう徹底的に強くなれる、そういう卑しい性質だったから、コリントの人たちに対してはこれを披露せざるを得なかった、無益なことですが誇るのもやむを得ないことですと断りをして、そしてこの啓示を披露しました。パウロはこんなにも素晴らしい啓示を体験したんだよということを披露したその直後にですね、パウロ自身の弱さを披露しております。何節からのところです。またその啓示があまりにも素晴らしいからです。そのために私は高ぶることのないようにと肉体に一つの棘を与えられました。それは私が高ぶることのないように私を打つためのサタンの使いです。このことについてはこれを私から去らせてくださるようにと三度も主に願いました。しかし主は私の恵みはあなたに十分である、というのは私の力は弱さのうちに完全に現れるからである、と言われたのです。 ですから私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。アメン。パウロ自身は素晴らしい啓示、あまりにも素晴らしい啓示が与えられた、ね、その素晴らしい体験、誰にも体験できていなかったかのような、そういう体験をパウロ自身が、それをすることができたけれども、それと同時にですね、高ぶることがないように一つのトゲがパウロに肉体に与えられた。で、パウロに与えられたこの肉体のトゲ、パウロ自身が告白した肉体のトゲ、そしてこれは私を打つためのサタンの使いですとありますけれども、まあ、これもまた、いろいろな諸説があります、ね、パウロ自身が何か病気にかかったのだとか、それが、なかなか癒されないとか、あるいは誰か人間が、パウロにつきまとって、そして、パウロのやることなすことを全て嫌がらせするとか、まあ、いろいろな説はあるんですけども、何しても不思議です。パウロ、ね、サタンの技を打つためのその働きをしているはずです、ね、伝道、宣教、また諸々の数々の印、奇跡、パウロ自身も悪霊をもう何匹も追い出してきたことでしょうけれども、そのパウロが、ね、しかもこんなに素晴らしい経験をしたあのパウロが、ね、サタンの使い一つのトゲによって苦しめられていて、それが、ね、祈っても祈っても三度も祈ってもそれが取り去られないで、それがあるまんまなんですね。本当に不思議です。どうして、ね、キリスト者はサタンに勝利するもののはずなんですけども、なんで、パウロはこんなに祈ってもそれが取り除けられない、苦しんでいるまんまなのか。神様はあえて、ね、こういうことをされることもあります。その理由がこの7節にあります。それは私が高ぶることのないようにという理由です。神様あえて高ぶることがないように、ね、皆さんに、ね、一つのトゲ、ね、サタンの使い、ね、それを与えられるということがある、ね、そういう可能性は、ね、ここから見れば、ね、あるんですね。それは皆さんが高ぶることがないようにというためであり、そして皆さん自身が弱さのうちにこそ主が働かれるのだということを、それを神様が皆さんに学ばせるためです。なんでこんな、ね、イエス様を信じて祝福の道を歩んでいるべきはずなのに、こんなにも、ね、弱い、また祈っても祈ってもこれが取り除けられないのだろうか、思うことがあります。そのトゲ、病であるかもしれません。あるいは、ね、誰か人間、皆さんが名指しできるある人のことかもしれません。この病、この人がいなければ、これさえなければ私はもっともっと祝福されて叱るべきなのに、なんでこの祈っても祈っても取り除かれないのだろうか、そういうトゲ、それがあるときは皆さんは内省するべきときです。皆さん自身が高ぶることがないように、あるいは弱さの中にこそイエス様が働かれるのだということを知るために、皆さんあえてそのことを、神様から与えられるかもしれません。冒頭でお見せしましたのは伝道者の書の7章なんですけども、そこにも書いてあります。伝道者の書の7章の、13節と14節のところです。伝道者の7章の13節と14節。神の御業に目を留めよ。神が曲げたものを誰がまっすぐにできようか。殉教の日には喜び、逆境の日には反省せよ。これもあれも神のなさること、それは後のことを人に分からせないためである。アメン。神様は殉教の日も作られ、また逆境の日も作られた。そして殉教の日には喜んで感謝して主を褒めたたえればいいんですけども、逆境の日には反省せよと書いてあります。 いずれにしても神の御業に目を留めようと書いてあります。神様がなさること、それをよく見なさいと、殉教の日においても逆境の日においても神様は確かに生きておられ、働かれ、私たちを最善へと導くため、私たちを鍛えるため、私たちがたかることがないように、ね、時にはそういうこともされる。いずれにしても神様を恐れ敬うためです。また高ぶることはないように、ね、素晴らしい経験をしても人の上に、ね、威張り散らして、そういうことがないようにと、ね、それをするために逆境の日もまた主は備えられます。ヨブは、ね、自分に逆境が与えられたことを、それを本当にその逆境があまりにもひどい、むごい、ね、そのことについて神様に申し立てをしました。でも結局彼はもっと神様を知りました。それまで神様は見たことも聞いたこともなかったかのような、知りもしなかったかのような、けれども本当にこの逆境の末に私は死を見ました、死を知りましたと。それゆえ私はただ、ね、口を塵につけて塵灰の中に伏しますと、ヨブは本当に死の御前にへり下る体験を通らされました。その結果ヨブは以前の2倍祝福されたんです。ヨブは確かに、ね、当代一の お金持ち、ね、栄えた男でしたけれども、もっと栄えた、ね、そのようにされた、それは死を知ったからです。逆境の日に死を知って恐れを敬ったからです。逆境の日には喜び、殉教の日には喜び、逆境の日には反省せよ、ね、それは後のことを人に分からせないためだ、分からせないためなんですね。後の日のことは私たちは分かりません、ね、今確かに殉教であることもあるでしょう、あるいは逆境を通っていることもあるでしょう。これからのうちずっとね、殉教である、神様を離れても殉教である、そう思ってはならないんです。私たちにとって大事なことは、ね、殉教になること、逆境になること、以上に神様の御業に目をとどめ続け、神様を恐れ敬い、神様と共に歩み続けること、これが何よりも重要なことです。パウロはこの啓示が、本当にパウロに与えられた啓示があまりにも素晴らしい、第三の天にまで、ね、引き上げられて、でもそれによって高ぶることがないようにと、神様にあえて一つのトゲ、肉体に一つのトゲが与えられました。高ぶることがないように、また弱さのうちにこそイエス様の恵みが十分に完全に現れること、それを知るためです。イエス様の恵みは十分です。皆さん一人一人に対して、今、ね、皆さん一人一人いろいろな経験をされていることもことでしょう。殉教であるかもしれない、逆境であるかもしれない、そのいずれにおいても皆さんは神様を知るべきです。イエス様を知るべきです。パウロはこの、ね、第2コリント12章10節で言っております。ですから私はキリストのために弱さ、侮辱、苦痛、迫害、困難に甘んじています。なぜなら私が弱い時にこそ私は強いからです。アーメン。私たちは弱い、そういう時にこそキリストが完全に現れる、それ私たちは強いんです。世の中の神々、ね、偶像の神々は、日本にはたくさんあるんですけども、でもその偶像の神々は、ね、人間の力によって担がれなくてはならないですね。人間の知恵、人間の匠の技によって彫り込まれて、そして作られて、そして人間の腕力によって、ね、それを運ばれ、そしてなんかそういうところに、安置されるような、そういうところがあるんですけども、ね、自分の力によって担がれる、ね、人間の力によって担がれる世の神に対し、キリストは真逆なんです。弱い皆さんをキリストご自身が彫り込んで、神の似姿へと、神の像へと作り変えて、そして弱い、自分の足では立てない皆さんをキリストご自身が担いで運んでくださるんです。世の神とは真逆なんです。 世の神々、ね、それは人間の力によって運ばれなくてはならない、人間の知恵によって掘り込まれなくてはならない、何にもできない神ですけれども、キリストは真逆です。皆さんを、弱い皆さんを掘り込んで、神の像、神の似姿へとキリストは作り変え、そしてキリストが皆さんを運んでくださるんです。白髪頭になっても、人生の終わりの日に際しても、そう、皆さんの霊が天に引き上げられるその日においても、キリストは皆さんを運んでくださるんです。だから誠の神なんです。私たちは、ね、今弱さを覚えているとするならば、このキリストの強さが現れること、これを喜びましょう。そして自分自身にどんなに試練が与えられている、ね、なんでこんなことばかり続くんだろう、なんでこんなことばかり起こるんだろう、ね、そういう思うときに、イエス様を褒めたたえましょう。イエス様に、私はあなたにいつでも、ね、人生の終わる日までついていきたいと願います。そういう力は私にはありません。イエス様、あなたが運んでください、そう祈るべきです。どうか皆さんはこのキリストにあって強くされ、ますますキリストの似姿形へと、キリストご自身が皆さんを御手の中で掘り込み、作り変えて運んでくださる、そのような皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福します。アーメン。ハレルヤ。愛する様、私たちは弱いことを誇りに思います。なぜなら、私たちが弱い時こそイエス様にあって私たちは強いからです。私たちは弱いです。またこの私たちの姿形、霊的な姿形、魂的な姿形、本当にキリストとは似つかわしくないところもあります。イエス様、そこをあなたが掘り込んで、そこを取り除いて、まさにキリストの姿形へと作り変えてください。イエス様、私たちを運んでください。白髪頭になっても、それでもあなたに運ばれ、またこの人生を終えるその日に至るまで、その日に至っても、あなたが私たちを運んでくださり、天の御国へと運んでください。私たちはただあなたにより頼んでいきます。どうか一人一人、今順境にあるのであるならば、それを喜び、また逆境のうちにあるのであるならば、それを顧みて、そしてただ口を血につけて、あなたを知ること、それに専念することができますように、どうか助けてください。ただ、主よ、どうか逆境にある人々を、主よ、速やかにその時を終えることができますように、どうか憐れみを注いでください。ただ、あなたに姿形へと作り変えられることを私たちは望み、期待し、私たちの愛する主、イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今日もこの御言葉を通して、主よ、弱さの中に大いに現れるあなた自身を私たちに示してくださり、その弱さを覚えている時こそあなたの皆を呼ぶ時であり、そしてこの弱い私を神の像へと似姿へと作り変えてくださるあなたを、主を期待する信仰を今日この御言葉を通して私たちに与えてくださったことを感謝いたします。主よ、私たちが弱い時もあなたをより頼む信仰をあなたが与えてください。そして弱さを覚えている時、私を通してキリストの強さが現れること、それを感謝して、主よ、あなたの皆を褒めたたえることができますように、主が整え祝福してくださることを感謝いたします。大いに大いにあなた自身だけを喜び、また誇り、褒めたたえる私たちでありますように、そして本当に主イエス・キリストにあって生きる自分に喜びを覚え、そして私たちを通して現れるあなたの姿形、それを大いに喜び、その主に大いに栄光を捧げる私たちでありますように、主よ、あなたが助けてください。私たち自身が本当に、使徒パウルが体験したそのあなたが見せてくださったそのパラダイス、それを見るまでの信仰に私たちの信仰も成長され、そしてあなたの御心の高いところ、 広いところ深いところまで私たちも本当にあなたに連れて行かれて、それを体験することができますように、主を助けてください。聖霊が私たちを助けて、イエス・キリストの栄光のためにどのように私たちが働くべきか、私たちの立ち位置を教えてくださり、行く場所を教えてくださり、語るべき御言葉を教えてくださり、なすべき技を教えてくださることを感謝いたします。火のような聖霊によって、私たち自身が地の果てに至るまでイエス・キリストの証人となりますように、イエス・キリストの十字架の証人、イエス・キリストのまだ許しの証人、イエス・キリストの清めの証人となることができますように、主イエス・キリストの皆と血、血と命と栄光と、その十字架においてなされたそのすべての技の証人となることができますように、主よ、あなたが私たちを大いに祝福してください。聖霊様、私たちをそのような証人となさせてください。今日一日がイエス・キリストの命にあって数えられて、聖霊によって豊かに輝かされて、父なる神様の愛、憐れみ、許し、その恵みに豊かに預かり、主の皆を褒めたたえる栄光から栄光へと歩む一日でありますように、主が整え祝福してくださることを感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。